東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店、秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間、皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。うわー、皆さん見てください、雨です、雪になりそうです。もう店長が店開けるときばっかりこう言うんですよ、ごめんなさい。はい、というわけで皆さんこんにちは、お久しぶりです、 DJ こっちゃんです。お久しぶりついでに、まあ今日も雪の予報がね、本当は私の収録の日の前に雪だったはずなんですよね、都内とか。何を思ったか延期今日に持ち越しされまして、なんかね、親にも言われました、あんたのせいやとでもなんだろうな、行きたいんですよ、すごくもっと明るい気持ちで東京来たいのに、毎回ね、もう来たくなくなってくるっていうかね、あるよね申し訳ない、大丈夫、もう雪の季節も過ぎていくと思うので雪だけは大丈夫だと思います。引き続き雨女ではあると思うんですが、皆さん雨乞い必要な時はこっちゃん呼んでくださいそれでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第58回目放送、悪天候 DJ 始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them Returns。このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介するマニアックな歴史上のコーナーです。というわけで、前回までは江戸の娘さんたちを紹介したんですが、今回はですね、あの人の教科書に載らない事実というのをちょっと紹介していこうかなと思います。そしてですね、本日こっちゃん原稿なしでやってみようかなと思って、というのもね、まあいろいろあるんですけど、まあ、原稿を自分でこう書かないでっていうのを練習しなくちゃいけないなとも思うし、あと生放送を聞いてくれた方は分かるかと思うんですが、こっちゃんのパソコンだいぶウイルスに侵されてるっぽいんですよね。もうパソコン開くの怖くて買い替えようと、ちゃんと買い替えようと思ってね、変な外国人の女性がなんか私に向かって喋りかけてくる音声が流れちゃったんですよ、ちょ怖くてというわけで頑張っていこうと思います。それでは皆さんご存知、織田信長についての教科書では教えてもらえない事実を、まあ、事実というか過程というかを紹介していきたいと思います。本能寺の変には実は黒幕がいたというお話。基礎知識ですけれども、天下統一までもう一歩だった織田信長は家臣の明智光秀に突然殺されたというのが、まあ、教科書で教えてもらえるところだと思うんですが、ここで本当は明智光秀は実は誰かに指示されて、あるいは誘導されて織田信長を殺したのではないかと最近言われております。その誰かとは時の朝廷、もしくは羽柴秀吉、まあ、後の豊臣秀吉ですね、もしくは徳川家康なんじゃないかと言われております。皆さんこう考えた場合誰を怪しみますか？ひ 票がすごく集まりそうなのはやっぱり秀吉ですかね。信長が死んで、その後天下統一をしたのが秀吉だからねと思うんですよ。私もこう考えると秀吉有力なのかなって思うんですけど、ちょっと家康さん気になるんですよね。私どうですか皆さん。家康って織田信長が本能寺の変で殺される時に実は一番信長の近くにいたんだってっていうのもあるし、まああと明智光秀のミステリーなんかで最近ちょくちょく言われるのが、徳川家のね晩年を支えたお坊さんが明智光秀、実は明智光秀だったんじゃないかとかっていうのも言われてるんですよ。この後まあ紹介できたら詳しく紹介したいんですけれども、って考えると家康っぽくないっていうか、私が家康を、まあ、このヒストリーオブゼム聞いてくれてる方は分かると思うんですけれども、私が家康嫌いだからそういうこと言うんじゃないって思われそうなんだけど、どうなんだろうね。秀吉ってそこまでなんか頭いいのかなとも思っちゃうんですよ。やっぱ信長超リスペクト俺みたいな、マジすげっさ信長さんみたいなイメージが私は強いんですよね。で、信長関連でもう一つ基礎知識、本能寺に宿泊していた織田信長は明智光秀に攻められました。そこで信長はもう逃げられないと思い本能寺に火を放って自害した。まあこれも有名な、まあ、教科書でも教えてもらえるポイントなんですが、実はですね、後に信長の遺体が見つかっていないことから生存説や爆死によって遺体が粉々になった説が出ているんだそうです。どうだろうね。ここでも死んでてほしくないですか結構あれだよね、なんていうの、なんだっけ、信長のあの自生の句みたいな、下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりみたいなさ、あれをこう優雅に言って死ぬみたいなのがやっぱり織田信長のかっこいいところじゃないですか。火に焼かれつつね、それなのにこう爆死とか言われちゃったら、ちょっとあと生きてるとか言われたら、私はって思うんですよね。どうですか、生きてどっかでこう頑張っててほしい派の人もいるんですよ。信長結構人気だしね。どっち派だろうね。でも私やっぱ死んでてほしい派こんなことを言うのもなんですけど死んでてほしい派です。あと実は生きてる説で言うと、真田幸村も実は死んでなかったんじゃないかって言われてるらしいですよ。あと真田幸村が守ってきた豊臣秀頼さん、基礎知識、豊臣秀頼は真田幸村などの武将によって大阪城を守らせます。しかし真田幸村は戦死し、秀頼さんも心中した。これもう本当に最後の天下をもう徳川家康が治めるよっていう時に、最後の最後のあがきで豊臣家が、まあ、幸村とかをね取り込んで大阪城にこもってあがいたっていう感じですかね。もうお前ら負けちゃうよっていうのが分かってるんだけど、最後のあがきでどうにか徳川家に対抗しようっていう戦いですね、大阪の陣で。なんで、まあ、この時秀頼さんもこの通り死んじゃうし、雪村もね死んじゃうんですけど、なぜかね、童謡が京で流行ったらしいんですけど、こんな童謡です。花のようなる秀頼様を鬼のようなる真田が連れて、引きも引いたよ鹿児島へ、っていう歌が流行ったんだって、京都でね。で、これはまあ真田幸村のカバー、何お守りによって秀頼様は鹿児島へ逃げたという説があると。どうなんだろう、これも私的にはしんどけよって思うんですよ、潔くこんなあの怖いイメージ持たれちゃっても困るんですけど、なんだろう、やっぱ武将ってさ、ここだっていう時にしんどいた方がかっこよいなって思うんですよなんでピンポン来ると思った、今局長がこう SE を触ろうとしててブーなんだ。でもこう信長もそうだけどさ、自制の句をこうパッと言って 死にますってこう言った方がいいと思うんだけどな。どうだろう、めめしいっすよ、生きてたらめめしいっすよ武将さんたちって思っちゃうんですよね。そんな感じで今回は信長、雪村なんか生きている説を中心に、でもやっぱり私は死んでて欲しかったという返しでまとめさせていただきたいと思います。以上 The History of Them Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはリリーの思惑前半です。その週の日曜日のことです。秋地公園一丁目の住人のみんなは大きな駅の近くにある広場に集まっていました。できるだけ多くの人たちに自分たちの思いへ触れてもらえるようにとこの場所を決めたのです。空き地公園一丁目存続のために署名活動を始める人たち、ギターを片手に歌う人たち、一冊の本を開いて朗読で伝える人たち、体いっぱい使ってダンスで表現する人たち、雑談をしながら居場所を作り上げる人たちなど、それぞれが自由に自分自身を表現しています。その横でユミはノブさんと一緒にせっせと風船を膨らませていました。小さな子供たちに配るためです。ユミちゃん頑張ろうね、ノブさんにそう言われユミは元気よくはいと人泣きしました。時折歩く人たちの足に踏まれそうになりながらも、ユミは自分の思いを込めて色とりどりの風船に息を吹きかけていました。するとそこへ一人の男性が近づいてきました。ジンさんです。以前のお楽しみ炊き出し会でも悪態をついていましたが、今回も不穏な雰囲気でこちらへ近づいてきます。なんだい、あの公園なくなっちまうのかい。お酒の匂いをプンプン漂わせながら、ジンさんはその場にいたみんなに聞こえるくらいの大きな声で言いました。ふん、いい気味だ。だから言ったろう、俺らみたいなやつは結局いつまで経っても社会のゴミだとな。にやりと口を歪ませると、ジンさんはその場へ唾を吐き捨てました。そんなジンさんの姿を住人のみんなは見て見ぬふりをしています。いやあ、ジンさん相変わらず元気そうじゃないか。風船を片手に持ったままノブさんが声をかけました。ユミはジンさんが気に入らないらしく小さく威嚇をした後そっぽを向いています。いやー、実は突然の退去命令が出ちまってね。まあとりあえず俺たちみんなの声を知ってもらうことからやってみようということになったのさ。ノブさんはあたりを見回して言いました。それがこれか、こんなことやったってどうせあの時と同じように。そんなことは分かってる、分かってるよ。ジンさんの言葉をノブさんは首を横に振りながら遮りました。
まあご苦労がこった。
俺にはあの公園がどうなろうが、お前さんたちがどうなろうが知ったこっちゃないけどな。そう言うと、おぼつかない足取りで、ジンさんはまたどこかへ去っていきました。ノブさんはしばらくジンさんの後ろ姿を見ていましたが、さあ、頑張ろうと、みんなに向かって言うと、また風船に空気を入れ始めました。ユミは、ジンさんの言った、どうせあの時のようにの言葉が少し気になっていました。あの時っていつの話のことなんだろう。ノブさんはあのジンという男の人と過去に何かあったのかな。そんな風に思っては見たものの、ユミはすぐにノブさんと一緒にまた作業へ向かい始めたのでした。はい、いかがだったでしょうか。ストーリーテラーリリーの思惑前半ですね。リリーの思惑っていうタイトルなんだけど、ごめんこっちゃん、リリーは今回出てきませんとビビさんにあのメールで言われまして、で改めてあのお話とはまた別なんですけれども、生放送でビビさんのお誕生日をね祝えて、それもありがとうって言っていただけて、いやこちらこそもう本当にいつもありがとうございますなんですが、ケーキでもね作ってね、ビビさん宅に訪問できればいいんですけど、あれビビさんもあれでしたっけ、埼玉県民でしたっけ。ですよね、みんな結構埼玉仲間いますよね、レディオ365ってね、頑張ってきてますよみんな、遠い中ってかも結構ウーピーさんと一緒になることが最近多くて、帰れるっちゃ帰れるんですけど、お互い最終的な方角が違いすぎて大宮までしか一緒に電車に乗れないっていう、キミーさんなんかねもはや池袋に行かなきゃいけないっていうんで、一緒にあまりねおしゃべりしながら帰れないっていうのもあるんですが、埼玉県仲間頑張っていきましょう。そんなところで以上ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、The History of Them Returns では、あの人の教科書に載らない真実、そしてストーリーテラーでは、リリーの思惑前半を読ませていただきました。いやいや、結果ですよ。結果これだけね、放送してても雨止んでなさげだしね、もうどうするんだい親にね、まあ、東京行くのはいいけど、あんた早く帰ってこないと、帰ってこれなくなるわよってすごい言われて、そうなんですよねって、でもそうなんですよねって言いつつ今日もギターを持ってきたっていうね、大変ですよ、結構邪魔なんですよねギターいや大好きですよあの私のやめてください、こういうなんか丸毛みたいな SE ピンポンじゃない、もう本当に局長ピンポン押してほしい時に押してくれないからねあの LINE の通知音みたいなのが聞こえてくるんですけど、そんな雨女な私に皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん、第58回目放送悪天候 DJ、 これにて終了です。ここまでのお相手はいつも雨雪降らせてごめんなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう、さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.